ジオ第410回、お便り会でございます、はい、今流れている初音ミクさんの曲は何でございましょうか、
は
い、ん、神田さん何かあります？
あ、じゃあ、まあ、前半が前半だったんで、
はい、
じゃあ、イヤで、
はい、
踊れオーケストラで、
あ、はい、素晴らしい、はい、チョイスですね。
はい、
はい、
グダグダゲームラジオにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。しかしよろしくお願いします。
はい、読ませていただきます、はい、なめさんからいただきました。ありがとうございます。はい、全身トラッキングトイレのやつ、これですかね、うん、
はいはい、はい、そう、これこの3D オフ、コラボ配信中にそのままトイレに行き一部指示を配信ってやつですね。マリン船長かな、トイレ行ってたの確か。そうだよね、しゃがんでるしね。
トイレするんですか、ホロライブ。
そうそうそうそう、あの要は VTuber さんってその全身の動きをあのトラッキングっつって、そのモーションセンサーで随時あのセンサーでやってるから、あの動きはまあ中の人の動きなわけなんだけど、その配信中にそのままトイレに行って用を足すっていうのをやってて、
やべえ。
でその リアルにそのまあ洋式便器だから、その便座に腰掛けて、そのなんかねちょっと脱いだりとかするのかわかんないですけど、そういう動きをしてるのをリアルに見ててみんなで爆笑するっていう回でした、これ。多分
爆笑なん
ただそれのいいところは、あのまあ、言うて 3D のモデルであるキャラなので、まあ服を脱ぐわけでもないし、実際に何か用を足すわけでもないから、そのポーズは何かに座ってるポーズだけども、何一ついかがわしい部分はないわけなんですよね。ただ中の人的には実際トイレで座って本当に用を足してたのかわかんないですけど、トイレに行ってたっていうのは本当らしいから、すごいですよね。
ファンサなんですか、ファンサ。
ファンサっていうか企画、そのフルトラッキングのテストも兼ねて、どこまでできるのかとか、その再現できるのかみたいな。じゃない確か。そうだと思いますよ。うん。
そうだ、モコピーだ。遮断しちゃうもんね、トイレに行っちゃうと。
うん。
赤外線
なので、そのモコピー使うことで、まあ、モコピー自体もさ、そこまで高いものではないじゃないですか、うん、トラックセンサーとしては。なので割と誰にでもそういうのができうるっていうか、なので VTuber やる式みたいなのは低くはなりつつあるのかなっていう気はしてますね。
ホロライブのね、そのスタジオ、キャプチャースタジオっていうのが、ね、あるんですよ、めちゃめちゃ金かかってるとこ、はいはいはい、だからすごいトラッキング精度バッチリでさ、
はいはいはい、
もう全然あのブレないんですよ、あのモーションが、
うん、
いいなって毎回思いますけど
そういうのなんかレンタルとかできないんですかね。
いやー、できるけどね、高いんだよね。
ああ、やっぱそうなんですね。
モコピーはね、別にみんな、うん、あの個人でも買えるぐらい安いけど、やっぱ精度が悪いんで、一番問題はやっぱりね、あの足なんだよね、
うん、
足の位置がやっぱりずれちゃうんだよね、うん、
はいはいはい、
それがなんかうまいことできればいいんですけどね。
モコピーのその足のつける位置はどこにつけてるんでしょう、足首とかなのかな。
多分そんなもんじゃないですかね。
やっぱその膝の関節の向きとかが怪しくなったりしちゃうってことですかね。
まあ全トラになるともうちゃんと肘とか膝とかはポコポコ
やる
マーキングするからさ、
ね、ちゃんとねやんないとだもん、ね、
ストレスできるんだけど、モコピーは多少4つか5つぐらいしかないからね、
うん、はいはい、
取りづらいんじゃないですかね。
なんか増やすことも確かできたと思うけどね、その場所を。
そうですね、
その場所を、うん、精度を上げるために、
うん、
そうそう、これですこれです、この動画でした。やっぱ有名な動画だったんですね。
まあ船長はちょっとエロ担当ですから
ね。ああ、なるほどね、そうなんですね、うん、そうなんですね、
結構エロいんですよ。
あのさ、僕あのこれあの VTuber 好きの人に聞くのはちょっと酷なのかもしれないんだけど、 まあ、せっかくなんで聞いてしまいますけど、まあ、富谷さんに聞いてもしょうがないんだけど、 VTuber さんって人気あるじゃないですか、もちろん、
うん、
でもちろん人気があるってことは二次創作もはかどるわけなんですよ。
そうですね。
でね、二次創作がはかどるってことはイコールエロのコンテンツもあるわけなんですよ。
あ、エロはねダメなんですよ、やっちゃう。
え、そうなんですか。
うん、多分規約で引っかかるはず。
あ、でも割と溢れているよ、世の中のその同人界隈には。
あ、それはもう勝手にやっちゃってるんですよ。
勝手に勝手に、だから同人だから、うん、二次創作
グレーゾーン的な感じ。
グレーでもない、たぶん
グレーでもない。
なので、うん、もちろんそのファンアートですらないわけですよ。ファンアートだとその本人の目に触れちゃうから、うん、まあ、あくまでやっぱアングラっていうか同人としてやってるんだけど、俺その VTuber を推す人が推すときに、やっぱその人格というか中の人の性格とか面白さみたいなのを好きになってる部分が多いんじゃないのかなと思っていて、
うん、
もちろん外見の可愛らしさとかもあるんでしょうけど、それをエロに変換するっていうのができるのかってちょっと思っていて、
うん、やる人はいるんじゃないですか、
ね、うん、そうなのか、
まあ、
それ
は
ちょっと僕ね、
あ、でもそれは前半、うん、これはちょっと微妙なんですけど、これは界隈用語になっちゃうんですけど、
あ、いいよいいよ、そういう話したいしたい。
いや、まあ、この単語をあまり言うのはちょっとはばかられるんですけど、
いいよいいよ、
まあ、俗に言うリアルの、まあ、今生きていらっしゃる
人
たちを、
はい
はいはい、まあ、ちょっとそういう同時として書いたみたいな、まあ、ジャンルがあるんですけど、
あるね、
まあ、V っていうのは 2.5 なんですか。
感覚としてそんな感じするけど、どうですか富谷さん。
じゃないですかね。
2なんだ、うん、これトミヤンさんの意見だからいまいち信憑性がないから他の人の意見も聞きたいんだけど、あの僕正直言うと、あの前半戦でラブライブの話をしたんですけど1週間前に、
うん、
そのラブライブ僕大好きですよ、大好きだし、演者さんたちがキャラを演じるそのライブにももう何度も何度も行ってます。なのでキャラクターイコール中の人っていう結びつきが本当強いんですよ、ラブライブっていうのは。だから中の人を見たらキャラクターに見えるし、キャラクターを見たら中の人をイメージしちゃうんですよね。で僕は中の人も大好きなんですよ、演者さんも好きなので、演者さんも好きだしキャラクターも好きなので、どういうことが起こるかっていうと、僕ラブライブのエロは受け付けないんですよ、嫌なんです。なぜならキャラを見ると中の人のイメージになっちゃって、中の人を応援したい気持ちがあるから、中の人がそんなことをするわけないだろっていう、僕のこの勝手な厄介なオタクとしての、めんどくさいオタクとしてのその感情が出てしまって、僕ラブライブのエロ嫌なんです。そういうのがその VTuber をしてる、それこそホロライブとか二次三次とか大好きな人たちどうなんだろうなって、どう見てるのかな、そのエロ、二次創作のエロ。
いや、だから VTuber は基本前に出ないじゃないですか、実物が
出ない。
だから僕がさっき 2.5 じゃなくて2だっていう
の
は、
そ
ういうことなんですよ。
そうなんですか。
だから声優さんとしてさ、その出てるアニメとかはさ、もうキャラクターの声やってる人がちゃんと見えるからさ、
うん、そうだね、そうだね、そうだね。
だからそういうね、そのエロはちょっと NG みたいなことになると思うんですけど、
はいはいはい、はい、
だから単純に二次元っぽく見れてる人はやっぱりそういうエロ操作に走っちゃうんでしょうね、うん、
なるほどね。
二次元でね走る人いますからね。
そう、その人もちゃんといるんだよね。そのね、声優さんの二次創作とかもやっぱあったりするじゃないですか、
まあ、あんまり表に出しちゃいけない会話では
あるんですけどね。そうだ、すごいなって思うのは、そのじゃあ日常的にそういうエロとして見ているのか、そういう人たちってどうなんだろうね。
知らない、聞いたことないからな。
やっぱそういうところに足突っ込まないと何とも言えませんよね。
そうね、
なんだろうな、その声優さんもさ、まあお色気的な作品に出ることもあるし、そういう作品に声を当てることもあるし、なんだったらまあそういうなんかちょいイエロの単語を言ったりすることもあるし、お仕事で、でなんだったら声優さんご自身も水着のグラビアになったりすることもあるから、うん、なんかそういう対象としてわからなくもないんだけど、まあでも変わんないのかな、その辺は。なんだろうな、その アイドルとかグラビアアイドルを追いかけてる人も多分そういうことだろうから、別にいいのかね、その辺はね。
あんまり私 V とかフォローってあんまり詳しくないんですけど、その中の人の人格を出しつつなのか、うん、何でしたっけ、あの前言ったなんかちょっとキャラ名前を伏せましたけど、うん、まあ、こういうキャラクターっていう設定があってで、うん、その設定で売り出しているのかみたいな、それによって変わっている気がしますけど。
なるほどね。でもどうなんだい、あのさあ、その設定、ホロライブとかその V の人たちのさ、宝生マリンさんとか海賊って設定だけど、その海賊を生かした何かを言ってるの普段？
ない。
ちょっと皆さん、どうですか？ない、ない。うん、あの何千年生きたエルフですみたいなことを設定で書かれてたりするけどさ、その V の設定ってさ、どこにも割と生かす、うん、あの機会ってないじゃない、割と。
そう、まあ、キャラクター付けはだいたい喋り方とか語尾とかで癖つけてるんですよ。
あくまでフレーバー的な、
うん、だからちゃんとした設定もやってる人もいますよ、悪魔キャラとか。
悪魔キャラをでもね、俺 VTuber いるよ、大魔王みたいな人とかいるし、うん、悪魔ですとかヴァンパイアですみたいなのもういっぱいいるけど、俺ね、デーモン小暮さん以上に悪魔キャラを貫いている VTuber さんは見たことないんですよ。
デーモン小暮は VTuber じゃない。
VTuber じゃない、本物の悪魔ですけど、あの人は仮の姿としてやってるだけですけど、あの人ほど悪魔をちゃんとしてないよね。
悪魔をちゃんとしてないけ
ど。そのフレーバーとか設定っていうのを二次創作に生かしてるケースって、まあ、僕その同人誌とかを読んでないから何ともなんだけど、そんなにないのではないのかな、さすがにって思ってはいます。同人誌とはいえ、うん、あんのかな、どうなんだろうね。
見たいとは思うの
なん
ですね。
わかる、そうなるよ、ね、
それはそっちの世界にやってくれよ。
俺ね、その100万天原サロメさん好きで、あのファンクラブにも入ってるんですけど、入ってるんですよね。でね、俺さ、あの人のトーク大好きだし、あの人のエピソードも好きなんですよ。で、俺一番好きなね、100万天原サロメさんのエピソードで一番好きなのが、あの腐った本当最低なんだけど、あの腐ったお味噌汁が手についちゃって、その匂いが、腐った味噌汁ってその味噌が腐ってる匂いだから、それが洗っても全然取れなかったっていうの、うん、あのサロメさんの中の人がだよ、うん、まあ、サロメさんが、はい、それでね、どうにかこの匂いを取りたいっていうから、匂いを取るにはアンモニアがいいって思って、私おしっこをかけたんですよって話をしてて、フランクに女性がその手についた腐った味噌汁の匂いを取るためにおしっこをかけたって話をすげえフランクにしてて、俺それが大好きで、うわ、もうそれきっかけで俺はサロメさんを追うようになったんだけど、これってね、あの真っ当に考えるとちょっとフェチズムも入ってて、ちょっとフェティッシュな話なんですよ。あの女の人が自分の手におしっこをかけてる絵を想像すると、だいぶフェティッシュなんだけど、俺はサロメさんのエロ同人は全然読みたくないんです。嫌なんです。サロメさんをテーマにしたエロ同人誌とか、 あのファンアートはいいよ、可愛らしく描いたファンアートもいいし、まあその水着を着るんだったら水着のファンアートあってもいいと思うんだけど。
すごい、私も質問していいですか。
いいよ。
あのエピソードのファンアートはどうなんですか。
エピソードのファンアートは描かれたことないな。
いや、そのヤスさんがさっきおっしゃったサロメさんのエピソードを私ちょっと絵に描いてみましたっていうのはどうなんですか。
書く人いないし、それをファンアートですってやっちゃったら本人の目に留まるから、あの僕ありだとするならギャグとして書くんだったらありだと思います。そのエロとして書くんだったら本人の目に留まるように見せるのはなしだと思ってます。うん、
そうで仲間内ならあり、
同人で、そうそうそうそう、だ同人で多分やってる人いるんだと思うんですよ。僕が見ようとしてないだけで、同人界隈ではサロメさんの二次エロ同人誌は多分あると思うんだけど、やっていいんじゃない、同人だから。同人はその趣味を同じようにする人たちが集まってやるものだから、そっから外れない限りは、まあグレーな部分ももちろん間にあると思うけど、まあ同人ならいいんじゃないですかって思って。ただ僕個人としてはそこに入っていってちょっと見せてとはならないよっていうことですかね。
詳しいですね。
うん、そうそう、
フェチズムは感じるけどみたいな。
うんうん、
あ、いや、そこにフェチズムはあるんだけど、あくまでそっち方面には転ばないんだなみたいな。
これ難しい。割とそのサロメさんしょっちゅうおしっこを漏らしたりしてるんですよ。フランクに、そう、あの怖いホラー系のね、ゲームのその配信実況とかやってると割とフランクにおしっこ漏らしたりしてるんだけど、まあそれも含めて愛おしくて俺は。で、確かにその
あくまでこのフェチズムは感じるけど、ファンなんですね。
ファン、
そう、絵のよりもファン心が勝つみたいな。
そうで、何が面白いってさ、その多分なんだけど、サロメさんってあのね、あの ポチッとなとか言ったりするから、だいぶそこそこ、その少なくともティーンエイジャーでは絶対ないんですよ。そのポチッとなってボタン押すときにポチッとなって言っちゃう人って、そこそこのお年の大人だと思ってるんです俺は。いい年の大人の女性が割とそのフランクにおしっこ漏らしちゃうっていうのが俺はすごいいいなと思っていて、あのエロの意味ではなくてね、それを配信でカジュアルに言ってくれちゃうっていうのが、そのサロメさんのいいとこだし面白いとこだなって僕は思ってるんで、だからそれがエロには完全に振り切らないっていうか、結びつかないんですよね僕は。
なるほど。
そう、ただ いる人もいてもいいよとは思ってます。で、ね、それでエロを感じて、エロ、そっから二次創作でエロの同人誌を書きましたっていう人がいてもいいし、いるだろうなとも思ってます。はい、長くなりましたが、はい、はい、そういうことです。なめさん、そういうことです。ありがとうございます。
何、
次のお便り、
はい、続きまして、ピスケさんからいただきました。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
シンクロしましたよ、やさん、
うん、
富谷さん、ネットフリックスも見れますよ、
うん、
ロボットものをかじりつつ軽く笑えるコメディが見たい人にも割とおすすめですよね。
うんうん、はい、ありがとうございます。じゃあ次の、1個飛んで次のお便りも同じ話題なのでお願いしてもいいですか。
はい、続きまして、ホバンさんからいただきました。ありがとうございます。
うん、
ブレイバン人への進み方難しいの、うん、なんとなくわかる、
はい、はい、で、
はいはい、
その次の人も同じ話題なので 2通続けてちょっと同じ話題を読んじゃいましょうか。
あ、はい、わかりました、はい、続きまして、みかん職人さんからいただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ぐだらじのおすすめでブレイバーンを全話見ました。
はい、
返してください。かっこいい意味で、はい、もちろん全部終わった後での、ブレイバーン回もありますよね。
はい、
はい、続きまして、ピスケさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブレイバーン最終回最高なんですけど、
はい、
最高なんですけど、
ですよね。
辻褄とかどうでもいいのでマジで最高でした。
いやーよかったっすよ。なんだろうな、見ましたか司さんは。
あ、もちろんリアルタイムで。
いやーよかったよかったよかったですか。
なんすかね、わけわからぬまま熱いものを込み上げて終わった、ね、
そうそうそうそう、それが多分正解の感想だと思う。それでいいと思います。それです、それです。で大張さんがやりたかったのもまさにそれだと思うんで、正しくキャッチできてると思います。
ああ、よかったよかった。なんかちょっと終わった後に少し自分でなんかこうなんか頭の中整理できなかったんですけど、
わかるわかるよ
とりあえず見てる最中のあの盛り上がり方は、あ、熱い熱いと思いながら。
熱いですよね。
なんか終わった後のこの喪失感がすごかったですね。
いやそうそう、寂しかったですよね。まあなんか綺麗っていうか気持ちいい終わり方はちゃんとしていて、最後のクライマックスとかも、え、これどうなっちゃうんだって思ったし、もうね、理屈とかさ、ご都合主義とかもあるんですよ、やっぱり。あるんだけど、あるんだけど、まあいいな、どうでも。その細けいことはいいな、どうでもっていう感じの終わり方。
とりあえずもうあのラストがもうあれで最高なんだっていうね。
そう、気持ちよくスパーンとカチッと終わったからこれでいいんだなっていう感じであ
れ、この前さ、あのブレイバーン、
ブレイバーン、
ブレイバーンのコックピットの中の、はい、天井のところにレバーがあって、それを引っ張るなみたいなことを初めに言ってたじゃないですか。
はいはいはい、
あれどうなったんですか。
あれは、あれは、その少し前に、合体する、あ、言っちゃっていい合体するためのレバーなんです
よ。あ、そうだったんですか。
そう、で、ブレイバーンは勇者ロボだけど、まあ、勇者ロボだからこそ、実は合体シークエンスもあるんですよ。これね、合体まででとどめておきたいくて、本当はそれ以降にもいろいろあるんだけど。
僕ね、4話までは見たんですよ。
ああ、素晴らしいですね。
そこまだある、なんかいろいろ、
いや、まだまだまだです、
まだある
んですか。後に行けば行くほどどんどん味が濃くなっていった、
ね、ハワイからね、その日本に目指したんだけど、
そこ
日本がもう、はい、日本っていうか東京がもう火の海になってるところで終わったんで、
はいはいはいはいはい、
それが4話の最後なんですけどね。
はいはい、はい、
まあ、そこからどうなるのかなってちょっと気になりました。
押して参る、押して参る人は出てきましたか。
押して参る人出てきますよね、多分4話。
このタイミングで出てきてないかな、押して参る紫色の人。
最初、一番最初に倒したロボット。
女の子でしょ。
女の子じゃない、女の子が、女の子を吐き出した側ですね。
ああ、ロボット。
そうそう、ライバルみたいな。
はいはいはい、まだ。
ブレイバーのライバル。
出てないか。
はい、出てないか。ぼちぼちだけどね。
5話じゃないですか。じゃあ
そのね、まあ、おじさま、おじさま、おじさまなんですけど、おじさまもかっこいいんだよおじさまもかっこいいんだよな。 いいおじさまだね。
やられましたよね、あの1話から。ああいう風に持っていくとは思わなかったですよ ね。
おじさまもいいポジションでね、かっこよかったな。あの敵倒した時のあの爆発をバックにバーンって立つのがさ、ブレイバーンとちょうど左右対称になってるのも構図として美しいんだよねこれ今お便りくれた人はみんな、うんうん、わかるわかるってうなずきながら聞いてくれてると思うんだよどうする、ブレイバーン最終回特集やる、司さん。
いや、もし富山さんがあのそのままずっと見てくれたら、ぜひぜひ。
まあ、4話まで見ちゃったからね。
そうだね、トミヤンさんがこのままあの勢いで最終話まで見てくれてて、うん、これは良かったよあの終わりっていうのを、あの遅まきながらもそう思ってくれるんだったら、じゃあそのタイミングで3人集まってブレイバーン最終回良かったよね話をしましょうか。じゃあ、
ね、結構ね、謎が多いというか、
謎多いよ、
ブレイバーンが多い。なんかなぜ映画のアビスを知ってるんだっていうところがちょっと、
あのね、あのちょいちょい古い、そうそうそう、ちょい、あ、そうそうそう、あ、
何だよ
から見てほしいんですよ続きを。
あのメタ的なネタを言うと大張さんが好きだからちょいちょい古い映画ネタを盛り込んで
話とはあんまり関係ないよね。
じゃあよでちゃんとその実際の設定もある、ちゃんと設定として納得できる部分もちゃんとある。実は
いや、なるほど。もともとあのアビス、まあ、あのエヴァンゲリオンのね、あのなんだっけ、液体を取り込む、肺まで取り込めば息が吸えるっていうこと設定は基本アビスから来てるんですけど、それで、まあ、そのブレインバーも同じようなね、海中水中戦闘時にあの機内からちゃんとそのなんかLCR だっけ LCC だっけ分かんないですけど、それが
LCL
かみたいなものか液体が流れ込んでくるんですよね。
はいはいはいはい、
で主人公のに大丈夫だっつって、それを肺に取り込めば息が吸えるっつって、うん、
はい、言ってた
言ってたんだけど溺れてるっていうわけわかんないことになってましたけど、
うん、
でその時になんかアビスでもやってるから大丈夫って言ってたんで、
うん、
そこ映画ネタとして面白いなと思ったんですけど、
それは そもそもがだよ、うん、ブレイバーンが地球に地上に降りた時にイサミのことを知っているのらしいじゃないですか。
そうなんですよ。それを一番初め主人公が不思議がってて謎が解消されてなかったからずっとまだモヤモヤしてます。
じゃあそれが解消されるまではとりあえず見てみて分かるから。
そうだね、
はい、でそっからそこまで見たら多分最終回までずっと一直線になっちゃうからもう絶対もうずっと バトルが続く。
バトル、ね、敵が襲撃した理由も分かるってこと。
敵が襲撃した理由、一応そのきっかけっていうか、なぜうん、なぜ地球に来たのかは一応設定っていうかその彼らの行動原理の理由みたいなのは一応あるはある。
それはもう最終話ですね。
そうそうそう、だからずっととりあえずなんか何も明らかにならないままもう最終回来てしまったが大丈夫かって思いながら最終回を見てください。で最終回で全部明らかになるから
見ときます。
収まりつくのかこれって思いながら最終回見たよね。
そうですね、本当にもう後半の方とかもねトントントントンって言っちゃったけど、
うん、
あなんとか最後に全部バッて入れたなっていうのはありましたね。
なんかね、そうそう、なんかブレイバーンの構成ってさ、まあアニメって30分番組で A パート途中の CM、B パートみたいな形になってると思うんだけど、うん、なんか情報量っていうかそのお話が詰め込まれすぎてて、ああ今回もすごい充実してたわって思った瞬間がまだ A パートの終わりだったりするんですよね。でそっからもう まだ B パートがこっからあるんだっつって同じぐらいの充実を B パートにつけてきたりするから、それをその最終回でもやってて、あクライマックスでラスボス出てきてすごいバトルでうわいい最終回でしたわと思ったらまだ A パートだったみたいな形で、そっからまだあるのみたいな形でもうすげえ満館全席をひたすら食ってるみたいな感じの最終回でしたよね。
てか私的にはあの1話だっけ、2話からかな、あのエンディングふざけてんなと思いましたけど、
は
い、
エンディングわかるよね、あの理由すべてわかるってなるよね。
あ、こういうことであれ持ってきたんだなっていうのが最終話っていうか、まあ、途中からもうハッとなりましたもんね。
なる、ただの電波ソングじゃなかったんですよ。
意味あったんだなあいつみたいな。
そう、そこもすげえやられたってなる部分ですよね。
そうなんですよ、ぜひともこのハッとした気持ちをぜひとも富山さんに、うん、
はい、皆さんもぜひ、はい、共有しましょう。僕は
Amazonプライムで見てます。
あ、いいと思いますよ。その先が楽しみみたいになるのがリアルタイムのその良さでもあるんだけど、そのいっぺんに見るっていうのもまたそのね1週間前のことを忘れる前にちゃんと次の話が見れたりするんで、まとめてみるのも全然ありだと思います。なので、うん、まだ見てない方もね、
そうですね、
もしよければ、はい、ブレイバーン見てみてください。面白かったのでね。
ありがとうございます。 ございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ次のお便りお願いします。
はい、続きまして藤もっちさんからいただきました。ありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
トミヤンさんがホロライブにハマっていたとは、しかもニコチ推し、うん、
はい、
またくだらじないでホロライブについてじっくり語ってほしい。
うん、そう、このお便りもさっきあの一緒にね、あの読めばよかったですね。
そうですね、
ね、
うん、藤本さんもホロライブ、ホロライブ好きなんですかね。
なんか結構その、まあ、僕の周りにもホロライブ好きの人いっぱいいるし、うん、なんだろうな、やっぱそのアニメとかゲームとか好きな人は、うん、やっぱ VTuber 好きっていう割合高くて、まあ、なぜならその実際にそういう配信を、ね、V の皆さんもやってたりするから、ゲームなりアニメの実況なりしてたりするからってことなんだろうかな
と。あとね、そのすごいのはその、うん、VTuber が配信してる動画音声を、あの要はファンがそのアニメに起こすんですよ、
うん、
それでなんか拡散してるから、まあ、いろんなアニメパッの書いてる人がいて、
作、うん、
そのクリエイターがね、
うん、
でそれを YouTube で流してるから、
うん、
逆に切り抜きしてくれた方がね、あの面白いんですよね。面白いところで切り抜いてくれてるから、
わかるわかる。
でしかもそれにアニメになってるんで動きも聞いてるから、はいはい、
面白いね。
で、可愛いキャラクターで作ってるんで、すごくわかりやすくてね、うん、それによく見ますね、うん、僕は。
はいはいはい。
うん。そうそう。僕はまあミコチ推しなんですけどね。ミコピー、はい、まあミコピーって言われてますけどね。あの、うん、ソードアートオンラインの原作者の方はもうミコピーな、ミコチ推しなんですよ。
そうなんですね。
すげえなってやっぱ。結構こうクリエイターの人でもハマる人いるんやな。
そうそう、結構そのアニメーターなりそのラノベ作家さんなり、あと漫画家さんなりの結構なビッグネームも割と、ね、ホロライブ好きですとか、
ね、いるん
です、二次三次好きですみたいな人結構いるから、もうそういう一コンテンツになりつつあるんですね普通にね。
なんかね、あの生ってまあそのVTuber じゃなくてね、普通にあの、うん、やってる、YouTuber の方も僕は見たりしますけど、やっぱり、
はいはい、
やっぱなんかキャラクターワンクッション置いてくれた方が見やすいなっていうのがありますよね、うん、
なんかそれ演じる側も言ってて、うん、普通に生身で出てたりする、YouTuber さんが、うん、の V の側を途中から着るようになって VTuber になって、なんかその方がワンクッションあるからなんかすごい楽なんだって、発信するのが、自分とその受けて視聴者の間に 3D のキャラっていう側があることによって、そのワンクッションがすごい楽におしゃべりできるようになりましたって言ってたから、そういう効果もあるんでしょうねきっとね。
そうね、
うん、我々もさ、あのぐだらじもさ、一時期その YouTube で映画の感想をやるときにうっすら VTuber っぽいあのキャラクター動かしてやってたじゃないですか。
やってたね、はい
はい、えらい労力のやつをやってた。
大変やった。
我々の場合はあのフルトラッキングじゃなくて富谷さんの手付けだから全部モーションが
疲れた。あれは
大変ですよね、パーツアニメさせるのもね。
そうね、まあ VTuber さんそういうなんだろうね、仕組みというかその、うん、その 2D なり 3D なりをさ、制作して、でそれを動かさないといけないからさ、
うん、
トラッキングでもなんでもしてもさ。
そうですね、
だから普通に YouTuber の人は単純に動画撮ったやつを、まあ、編集するだけでいいんですけど、
うん、
YouTuber はまたちょっと違うからね、もう少し手間がかかっちゃったりするんですよね。
なるほどね、
まあでも、あに、なんだ、日本人に受けやすいのかな。でも海外でもね、その VTuber 受けてたりもするからな。
あ、受けてますよ、その海外人さんの、うん、ね、VTuber さんもいっぱいいるからね。
それは日本でいるのかな。
です。あ、いや、海外のその
各国の、
アメリカだったらアメリカの、そうそうそう、アメリカの視聴者に向けてやってたりとかする。もちろんまあどこにいても聞ける見れるから、まあまあまあ、動画見れるから別にその日本人がその英語で喋ってる VTuber さんを見てもいいんだけど、そう、僕も森カリオペさんっていうその何人なんだろうな、英語で普段はやってる VTuber さんの動画をよく見てて、なぜなら英語の勉強になるからで、僕はその人を自分の英語の先生だと思ってるんですけど。その人のね、また声が素敵なんだよね、歌もうまいしね、その人の英語のイントネーションとかすごい素敵だなって思いながら聞いてるんですけど、
でもさ、
なのでワールドワイドにいろんな人がいるんじゃないですか。
YouTube やってる人ってネタ探し大変やね、毎日毎日更新しないといけないしさ、まあ、ゲーム配信だけやったらまあなんとかね、そのゲーム数だけでいいんだろう、それ以外にもやってらっしゃる方いっぱいいるんですよね。
なんかそのちょっとでも義務感出ちゃったらもう無理だなと思ってて、
わかる、なんか
あれをお金を稼ぐための手段だとかお仕事だからとか思っちゃうともう辛くなっていく一方だろうなと思ってて、
そうだね。
ペコラさん、宇佐田ペコラさんが詳しく言ってたんだけど、はいはいはい、あの人えぐい数の配信、ま、ほぼ毎日みたいにやってるじゃん、
はいはい、
疲れないのかね、やりたくないって思う日ないかねって思うんだけど、あの人はやりたくてやってるんですってね、あの配信、生配信を。
お母さん出たりしてた、
お母さん出たよね、この間エイプリルフール、エイプリルフールって言いつつお母さんと一緒になんかやって料理、なんか料理
作るかなんか、お母さんもキャラクター化してたよね、確か
来てた、してた、美人さんなんですよ、
びっくりですけど、
はい、下手すると本人より人気があるのでは説まれたりするからね、お母さんね、
そうペコーとか言って私の真似しないでとかって、ね、大好きですけど、
でペコラさんはその私生活、プライベートで人と遊びに行ったりするよりも家で配信をしてたいんですって言ってたから、もう好きでやってることだから あそこまでできるってことだよね、
そう
ね、だからそのよかったね VTuber になってって本当思いますよね。
そうね、
たまったんでしょうね、やりたいこととね、
最近ねちょっとオメシスのテンションが下がり気味なんですよ。
オメシスなんだろうな、ネタが尽きてしまうとか、ね、分かんない
ですけど、もうあの側はもうやめた方がいいんじゃないですかね。
割とだってほらリアルタイムでさ、かぶり物だけして、うん、もう V ですらなくなって、
ないよ、ね、
普通に実写でやってたりもする
そうなんですよ、
最近はだからもう
本人
その V という括りすらももう不要だってなってるんだよ、
すごいよね、割り切り方が、うん、
そうそう、ね、あれでなんかお子さんとかもちゃんといたりするからすごいですよね、
そうですね、 VTuber ね、うん、う
ん、はい、以上ですかね、ありがとうございます、まだお便りあるかな、もう1つあった、
はい、
はい、最後に、
はい、ピスケさんからいただきました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
グダラジのアトロク拝聴、
はい、
貯金戦士キャッシュマンは V ジャンプで確かやってましたよね。
やってた、
はい、毎月本当に楽しみにしておりました、
はい、ありがとうございます、いやキャッシュマン分かってくれる人がいてよかったですよ、
鳥山
明先生のあの訃報についての語りの
時に
ちょろっと話題に出した、
全然知らないですよ、何これキャッシュマン、
まあそのなんだろうね、鳥山明先生が考えたデザインしたヒーローなんだけど、まあその V ジャンプって若干そのメジャーどころではない感じの雑誌ではあったんで、しかもちょっとその子供向けっていうかちょい、まあボンボンとかコロコロみたいな形のジャンプ版みたいな形のポジションだったと思ってるんだけど、まあ、そこでやってた、うん、そんな言うてそんなに長く連載してなかったイメージなんですけど、まあ短期連載みたいな感じでやってたかな、貯金先生キャッシュマンね、 そうそうそうそう、ありましたね。ただ そういうのも僕でも嫌いではなくて、なんか鳥山先生ありがとうございます、なんか楽しそうに、本人が楽しそうに書いてる感じはしてたから、
そう、ね、
こういうのを本当は書きたかったんだろうなって思いながら読んでましたあんまバトルとか好きじゃないのかもなって思ってたから、これ
あ、そうなの、ね、
うん、コメディが好きでしょ、私多分ね。
それ今度さ、筋肉マンやるじゃないですか、
うん、やるやる、もう、ま、それこそ宮野守氏ですよね、筋肉スグルがね、超似てんのね、声ね。
神谷明の声大丈夫かなと思ったんやけど、全然大、なんか心配しなくていい感じでしたね。
神谷明さんはパパの方かな、今度やるのね。
あー、そっかそっか、
そうそう、だ、筋肉スグルは、まあ、も、まあ、もちろんですよ、
うん、
うん、そうそうそう、別の人、
すげえ楽しみ。
はい、面白そうだよね。あの一通り、あの悪魔七騎士とかも出てきてさ、うん、ブラックホールとかステカセキングとか
出てくるよね
ステカセキング超嬉しい、出てくる大好きなんだよステカセキングね。ステカセキングってカセットだよ、カセット、カセットでパワーアップする超人ってさ、もうカセットが今の時代ないのに伝わんのかな今の子供たちに
足がヘッドホンになってんだっけ、
足がヘッドホンになってる、鼓膜が破れちゃうよ
あの時一番面白かったな、筋肉、
あのあたりやっぱ面白いよね。
悪魔将軍とかやっぱり好きだった
ね。そう、悪魔将軍いまだにねかっこいいと思ってます。
うん、そう、ミート君バラバラになっちゃうしさ、
ミート君バラバラになって、それをあのパーツを集めれば生き返るって何って思うけど、当時は全然疑問に思わなかったです。
そうそうそう
なんだろうな、あのね、あのハリケーンミキサーで体バラバラにされてさ、 そのパーツを悪魔七騎士がおのおの持ってるから、
そうなんです、
正義超人は1対1でそれを戦って取り返さないといけないっていうやり取りで、めっちゃ興奮して毎週楽しみに読んでてさ、しかもそのロビン・マスクもウォーズマンもボロボロボロボロ負けてっちゃってさ、テリーマンですらマウンテンと相打ちになっちゃってうわもう味方がいないじゃんってなった時に、そのボロボロになったテリーマンが、うん、ミート君のその体をパーツを抱えてビッコ引きながら帰ってきてただいま筋肉マンって渡してくれるのがもうテリーマンありがとうって思った瞬間ですよね。よかったな。
いつかやるんだけど筋肉マン、
あれもうぼちぼちじゃない、確か PV とか流れ始めてた気がする。楽しみですね、筋肉マンもね。
そうそう、まあそういう懐かしやにまたね、そのアニメでやるっていうのは僕ら嬉しいんですけど、まああのうるせやつらもね、結局
やってましたね、
やってたしね、
やってましたよね。
そういう
令和はなんかね、令和はその昔の リバイバルっていうかリメイクみたいなのをよくやる時代だなって思っていて、まあね、おじさんにとっては嬉しい。
7月からやってね。
ああそうなんですね、うん、ちょい先か。
ブラック、
まあ、ブラックホールもねかっこいいっすね、うん、フラッグホールって超強いじゃんブラックホールあのもうデザインも素敵なんすよ、もう赤と黒でまとめられたらそりゃかっこいいよねブラックホールね。
スプリングマンも出るんだな。
スプリングマンいいですよね。デビルトムボーイですよ。デビルトムボーイももう今あのスプリングのおもちゃがないから子供には全く通じないでおなじみの
あれか
階段をこう、階段をこうミョロンミョロンミョロンミョロン降りてくるあれがデビルトムボーイっつって
技な
んですね。力士マンの体にスポッて入って体をバラバラにつってしまう恐ろしい技なんですけどもね。その力士マンももうウルフマン、ウルフももういないから今ウルフマンってなんやねんって話だけど、
まあ
いいですよ、楽しみですよね。
カメハメ、
はい、カメハメ、カメハメかな、カメハメが
神谷さん、カメハメが神谷さんですね。
確かそうだよね、うん、師匠になるっていいですよね、その流れが ね、
結構ね、新たな声はね、なんかみんな合ってたかな、
合ってた、筋肉、うん、あのロビンマスクもちゃんと渋いロビンマスクの声をやってくれていたから、そうそうこういうキャラだよなロビンって、あ大好きですよロビンマスク
関さんラーメンマンなんだ、
ラーメンマンもいいよね。よくわかんない理屈、ラーメンマン大好きですよ。怖っ、敵をラーメンにして食っちゃうよ、ラーメンマン怖いよ。
あ、そうそう、昔はね
怖っ。あのさ、もう残虐、あの正義超人じゃなくてもともと残虐超人だったから、あの敵をあのキャメルクラッチって技で背骨をバキって真っ二つに折っちゃうんだけど、それだけでも怖いのに、その倒して殺した敵をラーメンにして食っちゃうって怖い食べちゃうんだラーメンにしてって思ってね。ブロッケンマン、ブロッケンジュニアのお父さんね、ブロッケンマン。
マスクの話って結構後なんですか、あれって。
結構後ですね。あの超人、あのタッグトーナメントですから、その後の、悪魔七騎士の後に悪魔超人、そのアシュラマンとか出てくる、アシュラマンとかサンシャインとかが出てきて、ウォーズマンの体内にリングを作ってウォーズマンの体内に戦うエピソードがあって、その後に、悪魔将軍が出てくる、その悪魔将軍を倒した後の、パーフェクト超人とかが出てくるのがそのタッグトーナメントなので、
金のマスク、
しばらく先に、はい、それです、それです。
筋肉マンと同じキャラクターがいっぱい出てくるんですね。
そうそうそうそうそうそうそう。
そうだよね。
実は
アーミー柄の筋肉マンとか。
いた。そうそうそうそう。それそれです、ね、それです。はい。どれが真の王子なんだ。
そうそうそう。王子。そう。
はい、ね、まあね、そこまでやってくれると嬉しいですけどね。
いや、どうなんだろうね。人気が出ればやるんじゃないですかね。
うん。一個一個が割と人気のある。どれもエピソードだから、ね、楽しみですよね、
はい、
いやいいですね、
ね、はい、お便り以上ですかね。
はい、以上だと思います。
はい、ということで、グラグラゲームラジオ第410回お便り会でございました。
はい、夜空にほらこの街で退屈が泣き出す愉快な歌